ということでございましてね、
はい、
もう4月も3週目であっという間に桜も散りましてね、
早いですね、
もう言うてる間にあれですよ、世間はもう大型連休に向けて浮き足立ってるんじゃないですか。
もう1ヶ月が早い。
そうそうそう、なんか予定あるんですか今年は大型連休は。
いやまあそろそろ実家に帰ろうかなっていう。
なんか噂では久しく帰ってないらしいですよ、あの中期方面の実家に。
そうですね、
うん、どれぐらい帰ってないの。
もうでも2020年の正月なんで、2年
か。もうすっかり変わってんじゃん今頃。もう御坊の駅前ビル乱立してんじゃん。ひょっとしたらあの 100m 道路になってるかもしれへんで。
ああ、いや、うん、ないないない、絶対ない
ない。ない
そんな用地買収とかしてないと思うんですよ。
いや、若いやってるかも。え、何メーター？ 18m
道路。
ああ、
練り歩かないといけませんね。
そうなんですよ、うん、それ実家帰った時やりましょうよ。だから八太郎凱旋企画、
はい、
俺は帰ってきた八太郎だ、 18m 道路で収録しようっていう公録企画やりましょうよ。
やとしたらもうひっそりと、うん、もう家族にバレないところでやりたいですけどね。
いやいや、もうなんか蒲田行進曲みたいな曲かけながら、チャーチャチャーチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャって言いながら、18メーター道路をずっと
言いながら、
うん、ねえ、そういうやつじゃどうですか。
寂しな企画ですね。寂しい。
いや、そんなことない、これいいと思う。やたろう凱旋企画ほんであの御坊局なんてら見に行こうぜ。御坊局なんて
山の上にね、
山の上に、AM ね。
それも面白いですね。
面白いですよね。まあ先日和歌山放送開局特番もありましてね、
はい、
4月1日ですか、
金曜日の ねお昼、
どうでした。
私個人的には、まあ懐かしい音源と、
あ、結構流れてました ね、
もう新宮支局といえば小田川さんみたいな。
小田川さん、
うん、
どうですかその辺、新宮支局開局当時は。
私やでもういろんな番組やってんですが、大体忘れんですがね、新宮だけは覚えてんですよ。最初はね、もうズブのね、ズブズブの素人のね、女の子と一緒にやってたんですが、
ね、これね、そうなんですよね。なかなか良かったですよね、あの辺の下りもね。
ね、63周年で。
63周年でね、来年は64周年ですから。
そうです。
ね、まあ八太郎さんも本当にね、2022年は何ちゅうかな。より飛躍の年にせなあかんので。
そうです ね、
やっぱりその辺はあれですかね、あの先輩のスポーツアナウンサーを見習ってやっぱやっていくって感じですかね。
サタデーニューサンデースポーツ、お前和樹です。なんか違うな。
その辺北尾さんはどう思ってるんですか。
まあね、まあまあまあなんか違うな。
それ滝村健一じゃないですかそれ。
まあ大体やね。
そうそうそうそうそう。八太郎くん苦しいモノマネの時はもう名前名乗ってごまかすっていう。
そうです、北尾さんの場合は、うん、グッデイのね、エンディング、
はいはいはい、
北尾博信でしたっていう。、
やっぱちょっとこの辺はまだまだ改良の余地がありそうですね。まあでも一応せっかくさっきねモノマネ練習してたんで、はい、一応披露の場をと思いまして。
そうですね、
参りましょう、せーの、
らしくあれ
ということでね、
はい、
46のね、久保しおりちゃんですよ、
うん、
かわいいですね。
やっぱり聞くにつれラジコさんが改編を当てたっていうのはやっぱすごいなと思って。
いやでもね、
うん、
それもそうなんですけど、いやで前の放送の時にもう僕は何も男子当てられなかったと、ミュージックソンのパーソナリティー、ね、と思って予想してたけど、ちゃうかったと話してたじゃないですか、
はい、
違いで僕はその時ね、八太郎くんのことを悪く言いましたけど、いや実は違います。この改編でですね、やっぱり八太郎くんの新たな伝説が生まれまして、
そう、
八太郎くん、ラジオ関西の津田アナウンサーの退社を予測していたという。これすごい、もうデス男ですよ、はっきり言ってね。他局のアナウンサー、女性アナウンサーが退社するんじゃないかってことをね、ちょっと前から言ってたっていうね。それ別にないないから聞いてたんちゃうよね。
違います違います、状況証拠だけですけどね。
状況証拠すごいな、刑事みたいな。
だんだんだんだんとね、うん、こうまあまあいろんなこうね活動がこう
縮小していくかなっていう、
まあ忙しいのでね、
そう、うん、ラジオ単位局の人は忙しいんでね、
うん、けどなんか春菜、あの同期のね春菜アナウンサーの、うん、
情報量と
比べるとちょっと落ちてきてるんかなと。
なるほど、
思ってたら、うん、ああやっぱり。
だからそれはちょっと前に言ってたですね、八太郎さんがね、
で新しい改編の、うん、まあまあラジオ関西さんも今回ね、お昼の番組変わるんですけども、
はいはいはい、
そこに名前がない。
なるほど。
ってなったら、あ、これはもう確定じゃないかなと。
なるほどね。と思ってたら、もう月末になったらね、そういう発表があって。
そう。悪いことばっかり当たるんですね。
ね、すごい、だからオールナイトニッポンのパーソナリティは外したけども、
はい、
ね、CRK の津田さん可愛いじゃないですか。
そう。
ね、しかもあの人放送部出身なんや、高校のね。
そうだから、放送のね、
兵庫県の出身で
放送部 の、 あの活躍できなかったんで、
そうそう、
ラジオで
そう、
その活動の場を与えようみたいな、
そうそうそう、
あれすごいいい企画でしたけど ね、 ね、
なんかそういうね、あのラジオ界に必要だった人材ね。
そう、悪いことばっかり当たるんで、ちょっとこうね、なんとかならんかなと思うんですけど。
ほんまええことだけ予測してください、悪いこと予測のやめてくださいよねえ、
ねえ、
お願いしますよ、本当に。
笑うしかないですね。
まあ、職場でそういう部署にいてるからじゃないですか、なんか。
ああ、それはあるかも分かりませんね。
そういう感覚が研ぎ澄まされたっていう感じじゃないですか。
研ぎ澄まされた感性と英知の花が開く。
アパレルデザインシステム。いいですね。
ニットマシーンからコンピューターグラフィックスまで。
ちょっとお流さないと思って、ちょっと。参りましょう。マイクで直撃。
教えてジェリー。
はい、すごいね、八太郎くんのモノマネをちょっとずつ引き出していくだけでこの番組成立しそうですね。いつか怒られますね、これ。
もうでも2年やってますけどね、絶対怒られると思う。
怒られないようにね、
はい、
頑張りましょう、
はい、
クオリティが高いと怒られないですから。
あー、そうですね、
クオリティ低いと怒られるんですよ。何やねんこれってなる
の。じゃあ先週今週ダメじゃないですか。
いや、だから小田川さんのマネがうまいからなんとか持ってる、
は
い、
あー、なるほどね、
うん、はい、ということでこのコーナーで私チェリーがですね、はい、今週のアシスタント B の八太郎くんのいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
まあ日知中の日知っていう話がね、
あ、
今出ましたけども、
うん、
まあ私もラジオ好きの中では日知かなっていうのをちょっと自認してる節がありまして、
もう先週なんかはね、あれですもんね、RF ラジオ日本さんの改編の話で終わっちゃいましたからね、
大盛り上がりしましたけども、
大盛り上がり、あなただけですよ盛り上がってんのは。あなたと河合敦史くんだけですよ盛り上がってんのはね。
三つだ二人ですね、
本当そうですよ、
まあプロ野球がね始まりまして、
開幕しまして、いや、阪神がね冒頭から頑張ってます。
いや、頑張ってますね、
収録時点ではまだ一回も勝ってないんですけど。
そうなんですよ、
ど
うもならんなと思って、もほんまに
どうもならんですよね。
思ってるんですけど、
はいはい、
まあ阪神といえばね、
うん、
まあ、暗黒期って言われる時代がありましたよ。
ありました。
その時よりも負けてるっていう
ね、新たな暗黒期に突入してます。
そうなんです、
うん、
まあその、まあ、暗黒期はいいんですけども、
はいはいはい、
まあ、そのね阪神
も暗黒期の話せえへんの、今から10分間グレン・クールボーの話せえへんの。
しないです。
え、
まあその時代の話はしますけど、ラジオのプロ野球中継が好きっていう話は私去年どっかのタイミングでなんか、
いや、もう折に触れてやっていただいてますね、
散々パラしてるんですけども、
はいはい、
ついに聞くだけではなく、
ほう、
歴史を紐解きに行こうと。
いや、でもラジオの野球中継歴史は古いよ。
かなり古いですよね。
そうだって開局した時からやってるでしょ。
そう、早々期、
うん、
NHK が最初に始めてからずっと続いてますよ、もう、
はいはい、
で各局やっぱりいろんな出演者、
うん、
解説者、実況者、実況アナウンサー、
はい、
揃えてね、
城野明さんと市枝秀平さんみたいな、そういう話、
そうそうそう、 MBS といえばとかありますけども、
安藤元さんね、
以前のプロ野球中継、
うん、
まあ、在阪のね、
うん、
ラジオ局のプロ野球中継を、
うん、
の中継カードをちょっと調べてみたいなと、
はいはい、
昔、まあ、今でも結構こう盛り上がってますけども、
うん、
昔はもっといろんな局がいろんな球団の放送をやってたんで、
はいはい、
どんなことやってたんかなっていうのをちょっと調べに行きました。
どこに調べに行ったんや。
そういうのやっぱり図書館に行けばね、
ね、
新聞の原始が
ありますからね、
あるんで、
はいはい、
大阪 の、 府立中央図書館に、
府立図書館は東大阪。
そうです。
あなたのお得意のお膝元の。
そうです。バスで10分で着くんで。
ええー、とこ住んでんな、
歩いても30分かからないんで。
でも中央図書館で新しい図書館でしょ、比較的。
まあまあ二十何年前に。
そんな昔の原始置いてんの。
大体、まあまあマイクロ保存とかもしてますけども、原始は96年ぐらいから。
96年から
あるんですよ。
へえ。
で、今回は、まあ今そういう前置き言いましたけど、
うん、
平たく言うと、
うん、
近鉄バファローズ。ナイター、
OBC の、
OBC の、それがどんなカードやってたんかなっていう、
どんなカードって近鉄のカードじゃないの。
あ、まあまあもちろん、どういう体制でね、
あ、実況解説、
そうそうそう、
だからそれは、自社のアナウンサーを派遣してる、ビジターに送り込んでるの か、 っのか、どっかの制作協力でやってるのかっていうことを調べたわけ。
そうです。
おー、いいですね。
で、まあまた途中なんですけど、
うん、
2001年、
もう最後の方やな、
最後の方なんですけど、やっぱ近鉄がね優勝した、
あの北川のさよなら満塁ホームラン、元阪神の北川、
はい、コーチをね、今もやってんのかな、分かんないですけど、
あれを満塁ホームランは本当に印象的なシーンでしたね。
でね、私が初めてプロ野球を親に連れて行ってもらったのも、もうこの2001年、
大阪ドーム、
大阪ドーム行きまして、あ夏場ぐらい対ロッテ戦やったかな、父親が近鉄ファンなんで、
あそっか
っていうこともあって、ああ
なるほどね、はいはいはい、
そうでいろいろね、あのラテランをこうめくりながら、うん、各局例えば ABC、うん、巨人阪神、うん、MBS 巨人阪神、うん、OBC 西武近鉄とかやっていったんですけど、はいはいはい、うん、1ヶ月分、うん、書き記すだけで3時間かかりまして、
へすごい、まあ、かかるわな。でも
で、まあまあもちろん
分担してやったらよかったよ、分担してやったら
誰と、
俺とな
るほど、
とかまあ他バイト雇って、
バイト、
うん、
バイト雇うほどでもないかな。
そう、うん、ほんでほんで、
いやでね、まあまあ当時の記事とかちょうどユニバーサルスタジオジャパンが開業した都市なんで、うん、
はいはい、
その辺のこうなんか特集記事とかも読みながらやってたんで、まあ、それぐらいかかったんですけど
それ読まんでよそんな別に、うん、
でもね結構面白くて、うん、あのその近鉄バファローズナイターは基本的にいろんなところ乗り込ん、自分らで乗り込んでいって、
そうやな、ね、
中継してたっていうのが分かって、はいはい、
うん、
すごいなと思って。
そうやな、
ええ、
まああれは近鉄グループさんの、
そうです、
一社提供なんかな、一社というか、まあ連合、まあ、近鉄グループさんの提供、ね、まあ、
近鉄グループが要はその枠を買い取って中継をしてたんで、まあ、逆に言うと例えば近鉄の試合が雨でなくなりましたと、
はいはいはい、
普通やったら他のパリーグの試合とかやるんですけど、はいはい、ね、そういうのは一切なし。
スタジオから、
そうです、
何ちゅう番組やったっけ、
弁天町からプレイボールやったかな確かな、とか元から近鉄の試合がない日はそれをやってた、
うん、はいはいはいはい、
とかあと、まあでもそれだけでやったらやっぱりちょっとこう資料として厚みがないなと思って、
そうやね、
和歌山放送とかもあのね番組表載ってるんで見てみたんですけど、
はいはい、
当時和歌山放送は開幕戦からずっと、
うん、
まあまあ東京の放送局のやつですけど、
はい、
巨人戦とかをやってて、
うんうん、
2001年は3月30日に開幕してるんですけど、うん、東京ドームの巨人対阪神、
うん、
張本勲さんの解説で TBS の松下健二アナウンサーの実況で、
はいはいはい、
和歌山放送は開幕してますね、っていうのを延々ずっとやるっていう。
そうやけど、まあ基本パターンは、まあ和歌山放送なんか特にその曜日によってね、
はい、
だから火曜日は TBS でみたいな、うん、もうパターンが決まってるやん。
そうですね、
だからあんまり動きないわな。だから OBC さんは逆に言うとそういうのと違う流れやから。
そうですね、うん、あの土日は文化放送の系列で受けてたりとか制作したりとかやってたんですけど、
うん、
基本はもう独自路線で、
はいはい、
あのやたらと松本圭司アナウンサーがいっぱい実況してるみたいな
やたらとっていうかそ, ってそんなにアナウンサー言ってないですからね。
そうですね、松本圭司さんとあと、まあ、まあ数名
フリーの方、中井正幸さん、元局ラの中井正幸さんとかね、は
い、とかね、
うん、
なんでまあまあ大体毎回なんていうんですか、何回も見ても同じ名前が出てくるみたいな。
そうだから大変、当時のでも忙しかったよね
と思いますよ、
ね、うん、競馬は、
競馬はね、競馬でも今とそんなに変わってないですね。
まあ、アナウンサーそれ、野球のアナウンサーが競馬やるってことはないわ、OBC は。
当時はなかったですね。
ああ、そうか、じゃあまあええか、
はい。
大変よな、だから競馬もやって、野球もやってみたいなとこはね。
RF なんか、まさしく RF なんかは、そうですよね。
うん、
MBS はもうちゃんと。
競馬系のアナウンサーと野球系のアナウンサー分かれてるもんね。
まあ、三藤さんぐらいですよね、多分。
あ、そうやね。
うん、
あ
当時、三藤さんもね、あの実況アナウンサーで入ってはって、結城さんとか。
結城哲郎さんとかね。
あとね、あのラジオマニア的には、
うん、
ABC の土日のナイターで、
うん、
普段はあの受けないようなネットワークで受けあのわざわざ裏送りを受けてたっていう事実があったりして、土日は TBS から受けてるんですけど、 ABC は、はいはい、かつては、その TBS のレインコート番組を蹴って、
うん、
わざわざ日本放送の巨人戦を裏送りで受けるっていうのがあったりとかして、
なるほど、
これはマニア的にはねちょっとあの鳥肌が立つというかこんなことがあったんやなっていうい
や
すごい面白かったですけどね。
そんなことで鳥肌立ってたらほんまもう全部鳥肌になってまうわ、鳥になってまうわ。
そうですね、まあ、私鳥同士なんで、
はあ、落としてきました
いやいやいや
すごい、まだもっとこの話引っ張るんだけども、落としてやったったみたいな顔してるから
いやいやいやいや、まあ、あの1ヶ月するだけで 3時間かかったんで、
あ、
まあ、もっとね、
もっとなんか効率的なやり方ないんかな、しかし
ね、パソコンとか持ち込めたらね、
あのラジオ番組表は中央図書館には所蔵してないの、
はい、あーどうですかね、ちょっと調べたことはないですけど、
まあ、国会図書館に行きあるんでしょうね、
あると思いますね。
でもあれムックやからな、どうなんかな。
で当日の中継カードと当日のアナウンサーまでは多分分からないです、ま
あ
分か
はい、あのちなみにその OBC の近鉄バファローズナイターは解説者の方はどう、はい、
解説者はね、うん、
栗橋茂さん
栗橋さんは
あれ ABC か、栗橋さん ABC やな、
でもどっかで名前をお見かけしましたね、
うん、
OBC そうですね、例えば岡義明さんとか、
岡義明さん、
岡
さんは元阪神でコーチもやってたのかな、
そうですね、うん、今多分サンテレビとかで出てらっしゃいますけど、あと佐藤道夫さん、
佐藤道夫さんね、
はい、
あの名前は知ってます。
2001年のその優勝試合の解説を務めてたのが佐藤さんです、
う
ん、
なるほど、
はい、
OBC は解説者の人も少ないからなんか大体同じようなね、
そうですね、多分4人ぐらいでこの当時回してますね、
あ、
そうですね、あとラジオ関西が自社制作でね、うん、野球中継をやってるっていう、
あ、プロ野球ね、
はい、
だから林慎一郎さんとかその、ね、やってたってことですよね、
とか和歌山放送でもおなじみですけど牛尾淳さんとか ね、
あ、そうですね、
出てらしたんかなと。
どんなカードやってたんですかラジオ関西さんは、プロ野球は、
基本的には巨人戦、 RF の巨人戦ですけど、
こっちラジオ関西で制作して RF に送るという、
そうです、例えば阪神巨人とか、うん、広島巨人とか、
はいはいは
い、あとその巨人戦のレインコートアメカードとして、オリックス対なんとかみたいな、うん、ホットモ、
まあ、グリーンスタジアム神戸で行われる、
はい、
あのオリックス戦を、まあラジオ関西の
自社制作で、
自社制作、まあ、そう考えたらそれはラジオ局も昔社員多かったって話よな、
そうですね、
今ではなかなか考えられない体制ですよね、
うん、もうプロ野球中継自体がどんどんどんどんやっぱり今もう縮小していってますんで、
ね、だって和歌山放送でもプロ野球中継やってたわけですから、
そうですね、それこそ大前さんとか、
大前さんとか加藤さんがね、大阪球場からやってたわけですよ、
それきっかけで大前さんは入社してますもん、
だからね、いかにこのプロ野球中継っていうのがラジオとこう密接に関係があるかってことですね、
そうですね、でまあそんだけ球団があったっていう、
そうや ね、まあ財阪でね、
うん、
だから財阪の球団もだからなくなっていってるわけや、まあ言
う
たら、
そうです、
だからそれは中継の仕事がどんどんなくなっていくのももう叱るべきというかね、
だからまあね、南海ホークスとか多分88年ぐらいですかね、
そうですね、
とかまあ阪急近鉄、
そうですね、
そういうあの関西4球団あった時代はどうだったのかなっていうのがまた一つ興味としてはありますけどね、
でもやっぱり新聞からだけではなかなかね薄いよね、
なかなかで、例えば外球場とかの時やと中止の時なんとかみたいな情報が入ってくるんで、なかなか名前がね、解説者は載るんですけど実況アナウンサーまではちょっと
載らない、
わからないっていうのが複数試合ありますね、
なんか今後の検討課題としてはどういうところがありますか、今の研究は OBC の研究もっとこう例えばこの年代をとかこの月をとかこういうことをさらに深めてみたいってことは何かありますか、
やっぱり近鉄とともにあった番組なので、う
んうん、はいはい、
まあ、近鉄が強かった、まあ、この2001年もそうですし、うん、あと89年、
はいはい、
がどうだったのかっていうのを軸に調べたりとか、うん、あとはさっきもちらっと言いましたけど土日はセリーグの試合やってたんで、
ラジオ大阪も、それが意外よな、
文化放送系のそれがどういう体制でやってたのかっていうのを調べたいですね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね、
個
人的にはそうやな、まあ藤井寺球場からの中継の、まあ、あと日生球場ですか、ね、あんまり行ったことないから、
はい、
どんな放送席やったんかなとかね、
とかね、まあ、それこそラテランですから、
うん、
サンテレビのね、
うん、
サンテレビボックス席のカードとか、
はいはいはい、
当時いっぱいやってましたよ、阪神戦以外にも、
そうよね、ただ阪急戦もやってたし、
はい、
うん、
で近鉄は KBS 京都からネットを消してましたから、
西京極球場の試合とかね、
とか藤井寺もね、
藤井寺も、
その辺もちょっとこう在阪の全体の歴史、プロ野球中継の歴史みたいなのを最終的にまとめていけたらと思いますけど、
うん、
壮大なね、
壮大やな、
企画になっていくなと。
これ今動詞のことを趣味にしてる人っていうのはいてるんですか、
どうでしょうね、過去のリスナーさんで、でも、うん、阪神の試合やったかな、
うん、
調べに行ったことがあるっておっしゃってた方はいらっしゃいましたね、
うん、なるほどね、ねえ
ね、なかなか、まあ、片手間でちょっとまたやっていきたいなと思いますが、
いや今後もちょっと期待したいですね、
はい、
分かりました。裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
決まってますね。
おお、
4月1日ね、和歌山放送開局の日でございます、
ええ、
開局記念式典、
はい、
毎年あるんですよ。
あ、式典をやってるんですね。
開局記念式、
ええ、
すごいでしょ、
うん、
一流企業みたいな。
そうですね、
開局記念式って書いて看板があってね、赤白のダンダラ幕がダーッとはされてないんですよ、
ええええ、あそこまではね、
うん、なんかだだ広い会議室みたいな感じで
4階の
なんか2階か4階
2階か4階、
今年は僕ちょっと行ってないんで知らないんですけど、 まあ、社長のお話をまず聞きまして、まあ、
訓示みたいなもの
をね、訓示を聞いて我々こう劇を受けるわけですね、
はい、
あこういう今年はこういうことがあるから頑張っていこうみたいな、その前にねみんな入っていくんですけど、山本ディレクター部長が現れまして、今や部長の山本ディレクター部長が
だいぶ前からですけどね、
あそうか、でそれを見た最初アナウンサー、山本さんに決まってますねって言ったんですけども、それに対する山本さんの回答、なあもう決まってないよ、これはもうユニクロユニクロ ABC マートや。いや珍しくジャケット着てたんですよ、
はいはいはい、
山本ディレクターがね、
うん、
それを決まってますねって言った斎藤さんに対して、あこれはもうユニクロユニクロ ABC マートやーって
多少の照れが入ってる
んですか、ね、あもちろんあのシャイな人ですからね、そういう照れはあったでしょうけども、ユニクロでも多分事実ユニクロユニクロ ABC マートです。
ほう、
まあそう言われたら僕もそうですわこれ、
うん、
ユニクロユニクロ、靴はアマゾンですわ、
靴あでも私も ABC マートですね、
ですよね、
近所にありますんで、
ね、
ね、
まあ個人的にはユニクロユニクロ ABC マートの資金の出所が気になりますけどね、それをあの競輪で買った時の金で買ってる可能性が高いとかあるんですよ結構、山本さんは前から東京とか行ってね、
はい、
買ったその話でユニクロで服買うっていう、あの
給料じゃなくて、
そうそうそう、
軍資金っていうか
軍資金で買った勝ち金で服を買う山本ディレクターっていうのがあるんで、はい、それが個人的には見どころかなっていうね、
見どころ
聞きどころかなっていう感じはしますけど、
ね、はい、
以上ですね、
え
裏和歌山放送です、いや他にもいろいろあったあったんやと思うで、他にもなんかメモをなくしてね、
は
い
は
い
は
い、
うーん、
もう忘れたのよ、
丹念な取材活動の
デモが、うん、なんかね、今回あ八太郎君と収録あるから早くからネタ集めなあかんわと思って、
ええ、
メモしてたはずね、でそのメモも2つしか書いてなかったんやけどいやこれは結構面白いことあったなと思って2つ書いてたつもりだったんやけど、もうすっかりメモもなくして、さっき一生懸命探したんやけど
なかったですか、
なかった、
最初さんがね温泉ソムリエを取ったとかっていうね話も
忘れてた、
出てましたですね、
温泉ソムリエ、
なんか番組で役に立てばみたいなことをおっしゃってましたけども
、ね、もう番組やるしかないよねそれやったら、
なんか温泉を巡る番組ですか、
そりゃそうでしょ、そんな温泉巡らんと、温泉ソムリエ取ったのにねえ、そんな東京タワー行ってもしゃあないねんからそりゃ温泉ソムリエになったら温泉行かなあかんのじゃん、
県内あちこちに温泉がありますからね、ひーちゃんの温泉を巡る番組、海温泉なんかいいんじゃないですか
いいですね、
一番有名なとこからまず攻めていく、
そうそうですよ、で温泉ってほんまいろんな温泉ありますからね、いわゆる観光地系の温泉から、日常生活に根ざした温泉、
あの和歌山にあるかどうか分かんないですけど、銭湯みたいなところでね、
そうです、そうです、
実は温泉だったとかっていうのもね、多分あると思うんですけど、
ありますあります、だからそういうのね調べたりとか、
おいおい楽しみに私はしたいなと思います、
温泉コーナー、そうやな、小田川さんのセットで言ったんや、男湯のリポート小田川さんがやって、女湯のリポートを斎藤さんがやったら面白いやん、
私の場合はね、ただメガネがね曇る可能性があるんですよ、
確かに、
災害で外に飛び出した時はポケットラジオが役立ちます、一家に一つは携帯ラジオと予備電池、和歌山放送です。